2023年6月29日木曜日、時刻は午前8時13分になったところです。では朗読を読みたいと思いますが、昨日17章、これは最後の朗読にもあって、で次の18章ですね、これも最後の朗読にあるんですよね。続けてで、この18章というのは17章からの続きではないかというふうなことが言われているようですね。で最後の方もちょっとまあ面白いというか、で確認で、せっかくまあ今本まだ返してないのでちょっと両方読んでみようかなと思うんですけど、改めて17章、まあ、18章をまず読みますと、だから無為自然の大道、大きな道、大道が廃れて初めて仁義、仁愛の仁に義理の義、仁義、仁義なき戦いの仁義、初めて、だから無為自然の大道が廃れて初めて仁義が起こり、知恵が生じて初めて大きな偽りが出てくる。六神、父、子、兄弟、夫婦のことということですね。六の親、漢数字六の親、六神が不和であって初めて高校慈愛が生まれ、親高校ですね、高校慈愛が生まれ、国家が混乱して初めて忠誠心の熱い臣下部下ということですね、忠誠心の熱い臣下が現れる。だから無為自然の大道が廃れて初めて仁義が起こり、知恵が生じて初めて大きな偽りが出てくる。六神が不和であって初めて高校慈愛が生まれ、国家が混乱して初めて忠誠心の熱い進化が現れる。一見皮肉なものいいとも取れますが、うなずけるものがありますね。これを17章から読み進めていくと、17章、最上の支配者は進化はその存在を知っているだけである。その次のものに対しては進化は親しみを覚え、これを称える。その次のものに対してはこれを恐れ敬い、その下のものに対してはこれを侮辱する。上に立つ者に真偽がなければ真価に信じられることがない。言葉を大切にして慎重に用いれば功績を上げて事業を完成しても、各階層の人々は我々は誰の力も借りずに自分たちでこうなったのだという。続けて18章、だから無為自然の大道が廃れて初めて仁義が起こり、知恵が生じ初めて大きな偽りが出てくる。六神が不和、不仲、不 不和であって初めて皇后慈愛が生まれ、国家が混乱して初めて忠誠心の熱い臣下が現れるということですね。さて、これを池田先生のこの研究のまとめの本によりますと、17章から18章の口語訳となっているところを読みますと、こうなってますね。17章も2つに分かれているようですけれども、続けて読むと、17章、最善の統治者とは、人民にただその存在が知られているだけの君主。次善の統治者は、次善というのは次に良い、善悪の善ということですね。次善の統治者は人民から親しまれ褒められる君主。その次の統治者は人民から恐れられる君主。最悪の統治者は人民から侮られる君主である。統治者に十分な真実がなければ、信頼できる事実の実、統治者に十分な真実がなければ人民の不信を買うことになる。人民の不信を買うことになる。最善の統治者のようにぼんやりと言葉を捨て去るならば、最善の統治者のようにぼんやりと言葉を捨て去るならば、事業を成し遂げ功績を上げることができるが、これを人民は自分たちが自力で成し遂げたものだと考える。最後のところですね。最善の統治者のように、最善の統治者のようにぼんやりと言葉を捨て去るならば、事業を成し遂げ功績を上げることができるが、これを人民は自分たちが自力で成し遂げたものだと考える。と、この最古の老子の第17章の池田先生の口語訳はこうなってまして、で、18章ですね。こういうわけで絶対的な道が失われたために、と飛んで、絶対的な道が失われたために仁義などという高潔な倫理がもてはやされるようになった。家族の間にあった和が消えたために、家族の間にあった和が消えたために、孝行や慈愛などという義務が要求されるようになった。国家の秩序が乱れたために、正義の臣下などという立派な人物が尊重されるようになったのだ。 ああ、まあこれは老子のね、美しいものが生まれあるから醜いものがというのがありましたね、確かね。まあそういうことに通じますよね。この絶対的な道が失われたために本来はそれは自然にあってしかるべきなんだけれども、それが失われたためにそれが特別視されて仁義などという高潔な倫理がもてはやされるようになった。家族の間にあった輪が消えたために、本来は無為自然な状態で家族の輪があってしかるべきであったが、それが消えたためにということでしょうね。孝行、親孝行や慈愛などという義務と書いてますね、ここではね。池田先生のところでは義務、孝行や慈愛などという義務が要求されるようになった。国家の秩序が乱れたために正義の臣下部下などという立派な人物が尊重されるようになったのということですね。無為自然の状態でそれがね、自然に備わってたものっていうか、自然の法則っていうか、なんかそういうものがなくなったためにというか、人間がそれをどこかで捨てたためにというか、なんか特別視するものが出てきたということですね。まあ、それがまた人の常でもあるという。で、この18章のところに、この池田先生のこの最古の本のところ、18章の中のところに大道というのはね、大きな道ということがありますが、大道は絶対的な道の意味ですよというふうなことが書かれてますね。大道、絶対的な道。なんかまあ老子を出て大きな道、宇宙の大きな自然の流れで、小道というか、小道が人間そのもののまた道というふうなことをちょっと思ったりしてるわけですけどね。まあそういう捉え方でいいのかどうかといったところで、この最古の老子の研究本の17章と18章も読んでみました。といったところで、時刻が8時26分を過ぎたところです。以上です。